こんにちは、東洋動員の松本と申します。今日は漢方千夜一夜第2回をお届けします。じゃあ司会者の方どうぞよろしくお願いいたします。
じゃあ先生どうもよろしくお願いいたします。はい、早速ですけども、最近話題になっている西洋医学と東洋医学とのですね、統合はありえるんでしょうか。
はい、理想としては大変面白いのですが、実際問題としては無理でしょう。例えてみますと、アメリカの国技ともいえるベースボールと日本の国技である大相撲等を統合して新しいスポーツを作ると言っても、どんなスポーツになるのか全く想像もつかないからです。そもそも西洋医学には西洋医学としての歴史があり、東洋医学には東洋医学としての歴史があり、西洋医学の特徴は診断学であり、そのために多数の検査を行っていく必要があるのです。一方、東洋医学は小であり、小とは言便に正しいと書きます。そのために防、文、問、説を行い、虚と実とをはっきりと区別していく必要があるのです。要するに、アメリカを代表とする西洋医学が限界に来たので、中国を代表とする東洋医学に目をつけただけのことなのです。ですから、病名によって漢方エキス剤を患者さんに投与することは、もはや東洋医学とは言えないのです。
なるほど。先ほども言われましたけども、防、文、問、説とはどういうことなのでしょうか。
はい、防とは防診で、肉眼で観察することです。これには直感的な認識も含まれています。文とは聞診で、聴覚を通じて患者さんの声、嗅覚を通じて体臭の匂いを嗅ぐことです。問とは問診で、患者さんから既往歴、家族歴、原病歴、主訴などを聞くことで、説とは接診で、医師が患者さんに直接体に触れて診察することで、脈診や腹診がこれにあたります。ことに腹診は江戸時代の名医吉松藤堂王が、腹は性あるのもとないと、故に百病はここに根ざす、これをもって病を診するには必ず腹を伺うと述べて、腹診第一主義を取ったことは有名です。
なるほど。漢方医学で大変重要な虚と実とはどういうことなんでしょうか。
はい、東洋医学は気・血の不調が病気になるとされています。そこで病気を治すには、この不調状態、気・血の不調状態を調節方法として、陰と陽、あるいは虚と実などという互いに拮抗する相対的な認識方法が大変に重要視されるのです。気とは陽であり、血とは陰として取り扱っています。さて、虚実という言葉は、その用いられている箇所によって意味する内容が異なります。虚という字は元来空虚、虚弱などの意で、体質的には虚弱なものを意味しています。実というのは充実の意で、体質的には頑強な精力的な場合を言います。したがって、虚と実は質量の過不足を対象とした概念であると言えます。ここでは実例を挙げておきますと、実症というのは、まずがっちり、あるいはどっしりしています。あるいは筋肉質、あるいは肩がいかる、肉が太い、あるいは指が太いを指します。それに対して虚症とは、すんなりしてか細い、あるいは筋骨は軟弱、撫で型、やさ型、指は細いと、こういうのを虚症と言います。でまた、実症は線が太い感じがするしますし、しっかり歩く、で顔の造作が大きくて太いんです。顎が角張っている、顔色は赤いし赤黒い、目には力ある、あるいは目が大きい、これを全部実症と言います。それで虚症ってのはどういうんですかと言いますと、線が細い感じがし、歩き方が弱々しい、顔の造作が薄く細い、顎が細い、面長であります。で顔色を見ますと白い、あるいは青い、目を見ますと目は細く疲れた眼差しで、目尻が下がっています。こういうのを全て虚症と言います。また実症は声が太くて大きく力強く、発音明瞭であります。で胃腸も丈夫でありますし、便秘がちで下剤に耐えうります。それに対して虚症というのは、さっきと逆、全然逆で、声が細く小さく低い、あるいは高いけど口ごもる、 って発音が不明瞭で、かすれ、あれは、かすれるし、あるいは早口であります。で、胃腸は弱いです。で、下痢しやすく、または便秘だけども、痴漢性の便秘です。で、下剤をかけるとピーピーになり、がっくりといたします。そして、実証はだいたい冷たいものを好みますし、苦いものにも平気です。それに対して、巨匠は熱いものを好みますし、甘いものを好んで食べます。で、働いてもすぐに疲れが治るのは、これ実証であります。で、疲れやすく、回復が遅いと、体を動かせば物言って、もう巨匠のタイプです。で、自分に対してプラス思考の人はすべて自傷でありますし、自分に対してマイナス思考の人はすべて巨匠です。ですから活動的なのは自傷でありますし、性的なものは巨匠と言えます。で、これらを一つ一つじゃなくて総合的に勘案しまして、虚と実を決めていくのです。
ああ、なるほど、よくわかりました。最後にですね、よくその陰陽という言葉を聞きますけども、これはどういうことでしょうか。
はい、陰陽という言葉は解釈は極めて難しいのが現状です。それは陰と陽にいろいろな意味を含ませ、形而上学的哲学的な内容を持つものとしたためです。大体において中国の古典である召喚論と皇帝大系統では陰と陽における意味が異なるから厄介です。またその用いられている場所によってもその意味が使い分けられています。このため陰陽の解釈が問題になり、漢方医学は難解なものとしています。そこでここでは古法である召喚論でいう陰陽と陽陽とはどんなものであるか簡単に話しておきますと、陽陽とは熱症で活動的で発揚性で外部に現れやすいのが特徴です。陰陽とは干渉で性的で沈降性で内部に隠れて現れにくいと。で、治療は難しく治りにくいと。次に皇帝大学の世界である五聖藩の立場から要点だけを述べておきますと、陽とは気であり負であり表であり外であり、から体の上の方の上昇といいますけど、上昇であり背中であり熱であります。そして機能を更新している状態を陽と全て言っております。それに対して陰というのはどういうことかというと、血であり臓であり理であり、体の内部の中ですね。で、体の下の方を下症というんですけど、下症であり、お腹、それから冷え、機能低下をすべて陰症と言っております。
ああ、そうですか。じゃあ、陰陽虚実の関係をもう少し詳しく説明していただけますか。
はい。陰と陽と虚と実は、実は、突き詰めて考えると非常に似てるんですけども、これを座標軸を例にとると、横軸に陰と陽を、縦軸に虚実とすると4つのブロックに分けられます。4つのブロックとはどういうことかというと、1つは陽実であり、1つは陰実であり、1つは陽虚であり、1つは陰虚であります。それで陽実ってのはどういうことかというと、実ですから体力があって機能が更新している状態を指します。で、陰実とは体力があるんだけど少し機能が低下していることを指します。それに対して陽虚とは体力はないんだけど機能を更新している状態を指します。で、陰虚とはこれは最悪なんですけども、体力もなく、機能も低下していることを指します。そうすると現代学的に見ますと、陽実が非常に多いんですけども、陰虚は全く治療方針が立たないというのが現状であります。したがってこの中で陽実が一番治しやすく、陰虚が一番治しにくいと言われております。以上です。
どうもありがとうございました。はい。